こんにちは、トミトです。今日は久しぶりにアップルのネタなんですけど、主に iPad の話をしようかなと思うんですけど、次のね iPad の話なんですが、その前に大事な話がありまして、アップル関係で大事な話なんですけど、どうやらね、その史上初 iOS をターゲットにするトロイの木馬が発見される、顔認証データなどを収集っていう、セキュリティというかウイルス系のね話ですね。アップルはかなりそこら辺がしっかりしているので、あんまりその Mac とか iPhone とかでそのなんかやばいウイルスが出回ったっていうのはね、あんまりないと思います。過去には、アップストアで配信していたアプリのうち、これを、インストールしてたらすぐ消してくださいみたいなね、そういうのがあったこともありましたけど、まあ、そんなにないですよね。だけどね、結構これは、ヤバめなやつが出てきたっていう話がありまして、スマホンっていうね、サイトに書かれているんですけど、トロイの木馬、トロイの木馬っていうのもかなり昔からある、なんていうか、その、ウイルスというか、攻撃プログラムみたいな感じで、まだこの時代にも効くんだっていうふうに思いましたけど、これが何かっていうと、これなんて呼ぶのかな、ゴールドピック AXE.iOS っていう、トロイの木馬っていうねのがありまして、これに、これがなんていうの、その自分の iPhone に入っちゃうと、顔認証データ、身分証明書、テキストメッセージを収集ということで、それが収集されると、まあ、銀行口座とかにアクセスされたりとか、まあ、iPhone をね、好きに使われちゃうっていうことなんですけど。で、じゃあ、これを、まあ、どうしたらいいかっていうことなんですけど、詳しいことは、このサイトに書いてあるので、もちろんリンクを貼っておきますけど、まずね、これは、でも感染するっていうことは、普通に iPhone 使ってれば、多分大丈夫だと思います。で、どういう感染経路かっていうと、テストフライトっていう開発ツールですね。これを通じて、その、なんていうのかな、その悪意のあるプログラム、ウイルスを、こう、なんていうの、インストールしてくるっていう、そういうルートなので、まあ普通に使ってる人は大丈夫。なので、まあ開発ツールって言っても普通の人もね、なんかその、デベロッパーなんとかっていうのに入れば、これを使うこともできるんで、まあ、もしそういうのをね、やってる人がいたら、まずテストフライトっていうこのアプリを入れないこと、インストールしないこと。まあ開発ツールを使ってる人は使わなきゃいけないかもしれないですけど、まあ普通の人はね、ないと思うんですけど、だからもしその、何かの、になりすましたメールとかが来て、リンクがあったりとかで、このテストフライトをインストールしろみたいな、のもがあってもね、インストールしない方がいいよっていう話ですね。まあ、それだけ気をつけてればいいっていうか、だからまあ、普通に使ってる分には大丈夫っていうことですね。開発ツールを通じて、まあその他の人の iPhone をからこうデータを収集したりとかコントロールしたりするっていうことなんで、普通に使ってれば大丈夫。あともう一つは、構成プロファイルっていうのをむやみにインストールしないことっていうふうに書かれてますね。これも覚えておいた方がいい。こっちの方が大事かなっていう気がするんですね。っていうのは、ここにも書いてあるんですけど、一部の通信キャリアでは、モバイルデータ通信の初期設定の際に、APN 構成プロファイルのインストールが必要。っていう場合がある。ですね。最近は eSIM の普及などに伴って、プロファイルをインストールする機会は減っていますが、 ていうふうに書かれてるんですけど、確かにそうですね。10年ぐらい前の方が iPhone 使うときに、まあその au だったら KDDI のプロファイルとかっていうのもなんかインストールしたような気がするんですよね。まあ最近はないんだけど。まあでもそれを、インストールするっていう場合、まあでもキャリアのサービスを使うときにこれを使わないと使えないっていうことがあるので、その時はね、使わなきゃいけないんですけど、まあそれ以外、だからプロファイルをなんかよくわかんないのを進んでってプロファイルを、インストールしなきゃいけないみたいになった時にはこれ騙されてるかもと思った方がいいのかなっていう感じですね。はい、大事なのはそれだけです。で、本題なんですけど、本題、僕は今 iPad Pro をメインの端末にして、もう何年経つかわからないですけど、2018年、2019年、 iPad Pro を買ったのっていつが最初だったかな。まだボタンが、ホームボタンがついてた時にもう買ってた気がするんで、2017年とか、その頃は確か、9インチとかだっけかな、小さい方が。ていうか標準サイズから、始めて、やっぱ大きいのが欲しいなと思って 12.9 インチに買い替えて、 Apple Pencil も買いみたいなことをやっていたと思うんですけど、で2018年ぐらいにも買い替えた気がするんだけど、それから今使ってるやつが2020年だったかな、買い替えたのが。まだ M1 以上のチップのものは使ってないんで、なんですけど、で、まあ iPad Pro をメインに使うようになって、 Mac は全然使わなくなって、まあ結構経つんですね。 3,4 年もうちょっとかな、経ちます。なので、まあ iPad Pro が出るっていうね、っていう時には Apple 製品の中では一番僕は気にして、今度はどうなるのかなとか、買い替えた方がいいのかなとかいうふうに見てます。だから前も M1、M2 が出た時にも、まあ急いで買うことはないかなと思って、まあ今日までスルーしてきてるんですけど、まあだから買わなくてもいいっていうか、まあ、次に買い替える時は、ここがこんな風に変わっていて、こういうことができるようになるんだなっていうのをちょっとそこで、見ておくっていうぐらいなんですけど、で去年は確か iPad Pro は出なかったと思います。最新のモデルは M2 ですよね。 Mac はもう M3 が出てますけど、まあ去年は出なかったんで、どうなってるのかなと思っていたところ、ですね、まあ3月ぐらいに出るっていう噂が出ています。まあ、この噂っていうのは、まあ、よく出てくるんで、まあ、いちいち反応しているとね、デマだったとか、いうことが多いんですけど。で、今度のが、どんなものが出るっていう噂になってるかっていうと、結構今度は変わりそうだっていうことなのでね、まだその、Apple が正式に発表するとか、発表会のイベントの、発表、ややこしいですけど、何月にイベントやりますみたいなのも出てくる前ですけど、ちょっと喋りたいなと思いまして、今度は結構変わりそうだっていうのはですね、まず iPad Pro、 これが有機 EL 画面がになるっていう話ですね。で、有機 EL になるかもしれないっていうのは、まあ普通に考えれば、スマホもiPhone もそうだし、Android の端末のハイエンドは有機 EL になってますよね。iPhone は、最初はプロモデルだけが有機 EL でしたけど、今は、標準モデルというか、プロってつかない方も有機 EL になってますね。なので、まあ、iPad も有機 EL になっていくっていうのは考えられるんですけど、ただ、iPad の画面の大きさで有機 EL になると、その本体の価格がかなり 高額になるんじゃないかっていうふうに、言われてました。なので、まあ、なるかどうかわからないっていうね、感じだったんですけど、今出てきてる、噂ではですね、その3月下旬に出るんじゃないかっていうね、話が、あるんですけど、それが、まあ、有機EL になると、iPad Pro がね、有機EL になるっていう話。そして、それと同時に iPad Air の方も新しいものが出るんじゃないかっていうようになっていて、 iPad Air の方にも 12.9 インチモデルが出るっていうふうに予想されているんですね。で、まあここにいろいろ書かれているのは、多分プロだと思うんですけど、プロの方が M3 チップ。Air は M2 かな。プロの方には M3 チップが採用で、マグセーフによるワイヤレス充電、大型のトラックパッドとアルミ製のボディを備えた新型マジックキーボードっていうのがね、出るんじゃないかって。マジックキーボードっていうのはあれですね、キーボードと、それから、トラックパッドが一緒になった。まあなんていうの、カバーとキーボードが一緒になったやつですかね。あれはでもすごく高くて、今また円高の、日本の価格だと4万いくらなんですよね。ちょっと4万いくらで、って思っちゃうんですよ。僕は Bluetooth のキーボードとトラックパッドを、つなげて iPad を使っているので、それを買った方が一体化できるんですけど、ただ、まあ値段が高いっていうのを、置いといても、カバーがついていて、横向きになってるっていうのがちょっと僕はあんまり好きじゃないんですね。ほとんど iPad を使うときは横型、横向き、12.9 インチなので横向きで使ってますけど、iPad が Mac とかパソコンと決定的に違うのが、縦にすれば写真とか縦になるっていうね、それが簡単にパッパッと横にしたり縦にしたり、できるので、カバーがついていて、横向きにしかならないっていうのはちょっとなっていう感じですね。まあ、僕はスタンドに立てて使ってるんですけど、まあスタンドなら縦向きでも横向きでもどっちでも使えるのでね、また縦向きにしてスタンドに置くっていうことはほぼないんで、まあ実際その Apple のマジックキーボードを使っても困らないかもしれないですけどね。まあ何にせよ、あと大事なのが、そのマジックキーボードに、iPad をくっつけてしまうと、パソコンと同じになっちゃうんですよね。パソコンと同じっていうのはどういうことかっていうと、画面とキーボードが一緒になってるので、その、キーボードと画面の、距離を離して自由にできるっていうことができなくなるんですね。iPad に Bluetooth でキーボードとかトラックパッドをつなげてると画面の位置を好きなところに置けるので目から離せるとかね。あとはキーボードを、まあ、椅子に座ってればその膝の上とかももの上に乗せるっていうことができるので楽な姿勢が取れるっていうのもあって僕はその方が好きなんですけど、まあそれはさておき、そして、まあそんなところかな。っていうのが出てきて、で、今ちょっとそのニュースを確認していたら、もうちょっと他の、情報も出てきていて、まあ情報って言っても、これは予想とかね、そういう範疇かもしれないんですが、まず1個、Apple 有機EL 搭載 iPad Pro、そんなに高くないっていう、話ですね。まあでも結局有機EL 出ませんでした、M3 になっただけですっていうオチもあるかもしれないですけどね。どこだっけ。 台湾メディア、台湾メディア、ディグタイムズが2月6日に報じたものっていうふうに書かれてるんですけど、それによると、次の iPad Pro の値上げ幅は最大でも160ドル、日本円で約2万4000円にとどまる可能性があるという。十分2万4000円アップじゃ高くないって気がするんですけど、これまで次期 iPad Pro は11インチモデルが1500ドル、13インチモデルが1800ドルからになると伝えられており、高いものでは13インチモデルは2000ドルからという話も出ていた。しかし値上げ幅が160ドルなのであれば、11インチモデルは1000ドル未満。うん。1000ドル未満。13インチは1200から1300ドルからということになる。ということで、さっき言ったみたいに、有機EL になって、その iPad くらいの画面のサイズだと、かなり広角になるっていう予想なんですけど。だけど、まあ、この、台湾のメディアに載ってるやつによるとね、そこまで、高くならないんじゃないかと言ってますけど、11インチモデルが1000ドル未満、まあ、990ドルとかって言っても、まあ実質1000ドルじゃないですか。1000ドルっていうことは、日本円で言うと今もう150円換算になってきてるから、15万ですね。11インチモデルで、一番下が何だろう。128だっけ？ストレージ。128ギガで15万。十分高いですよね。どのくらいなんのかな？ちょっと、わかんないけど。まあでもそのぐらいっていう風にね。まあ何も今まあわかってないんで。どんな感じかなとかって考えるだけですけど。もうそんな風に計算しておいてもいいのかなっていう感じですかね。それともう一個気になるのが、iPhone Mania っていうサイトに出てるんですけど。新型 iPad Pro と12.9 インチ iPad Air の外寸が明らかに、さらに薄型かと言ってますけど、僕今 iPad は次のものに求めるものはまあいろいろあるんですけど、軽くなってほしいっていう感じかな。薄くなるっていうのはいいんだけど、 12.9 インチで考えた時にあまりに薄いと折れたり曲がったりしないって思っちゃうんですよね。それがちょっと怖い。まあもちろん薄くなってくれればその方がいいかもしれないけど、耐久性っていう意味では大丈夫なのかなっていう気がします。で、薄くなるっていうよりかは軽くなってほしいですよね。画面を小さくせず軽くなってほしい。無茶かもしれないですけど、無茶だと思いますけど。軽くなってくれれば 12.9 インチなので持ち運びが楽ですね。少しだけ楽。まあ 12.9 インチの iPad Pro だけじゃなく、そのスタンドも持ってるし、それからアダプタも持ってるし、あとはキーボードとトラックパッドも一緒に持っていて、だから結構荷物が重いんですよ。だからまあそんなに変わらないかもしれないけど、少し軽くなってくれたら嬉しいなと。あとはですね、ベゼルが狭くなってくれたら嬉しいなと思うんですけど。だけど iPhone を見ても、そうね、そうなんですけど、ベゼルを狭くするっていうことは、iPad Pro から今ベゼルを狭くしたら、カメラの部分をどうするっていうとこなんですね。結局そのカメラの、部分の、必要な部分、そこの幅がベゼル幅になってるので、まあ、iPhone と同じように考えるんであれば、ノッチだったりダイナミックアイランドか、今それになると思うんですが、そうなっちゃうと、まあ現行の形でカメラが今あるところがダイナミックアイランドになると、横向きにした時にその左とか右とか横のところにそのカメラの部分だけがね残るっていうか、なのでちょっとそれはどうなるのかなっていう感じがします。iPhone に関しては基本的に縦型で持っ ていることがほとんどなんですけど、 iPad Pro の場合は特に僕が使ってる 12.9 インチっていうのは縦で使うことより横の方が多いですね。だから iPhone と同じように縦向きにした時に上の真ん中にダイナミックアイランドでカメラがあるっていうのはちょっと変かな、気になるですね。まあかといって、じゃあ横向きにした時に上の真ん中のところにカメラがあるっていうかダイナミックアイランドがあるっていうのもどうかなってちょっと思っちゃうんですよね。 Android の一部の端末ではあの画面の 下にあのカメラが埋め込まれてるっていうのもあったりしますけど、でも iPhone とか Apple の Face ID っていうのは単純にカメラで顔を認識してるっていうだけじゃなくて、カメラだけじゃなくてそのセンサーがねあって、その顔のなんていうのかな、こう凹凸だったりとか、それをこう 3D でスキャンしてるみたいな感じだったと思うんですよね。だからカメラだけじゃなくてそのセンサーも必要なんで、あのあれだけの幅が必要なんですけど、だから埋め込むって言ってもちょっと今の Face ID の仕組みだとね、それはできないかもしれないですけど、だからフェイあの何その iPhone と同じようにダイナミックアイランドがまあどっかにあるっていうのを取るか、まあそれをつけることで、なんていうの、ベゼルがすごく狭くなるので、それを取るか今まで通りにするかっていうところはまあ選ばなきゃいけないんですけど、でこの記事の内容ですけど、さらに薄型にっていうことですけど、各外寸なんでこんなのが今わかるのかわかんないですけど、ケースとかからかな。ですね、11インチの iPad Pro が、現行が高さ 247.6 だけど、新型が 249.7、 高さが高くなってますね。幅が 178.5mm から 177.5mm、 1mm 幅が狭くなってる。これはだから多分狭くなったけどベゼルの部分で、画面が広くなったというか、そのまんまっていう感じかな。で厚みが 5.9mm から 5.1mm に 0.8mm 薄くなってますね。そして僕が気になってる、まあ、12.9 インチ13インチ iPad Pro の方が13インチってなってるので、まずこっちから見ると、現行に 12.9 インチ iPad Pro が 280.6mm 高さに対して 281.5mm になると、高さは、プラスだけど幅は、あれ幅も 214.9 から 215.5mm、 これは厚くなってるよね、サイズアップしてるね。あ、幅か、幅はアップしてる。厚みが 6.4mm から 5.0mm、 1.4mm、薄くなってるですね。そして 12.9 インチ iPad Air に関しては、今の現行の iPad Pro と高さ幅は全く一緒だけど、厚みは、6.4mm から 6.0mm になってるってことで、まあそんな変わらない。 12.9 インチで iPad Air っていうのはおかしくないと思いますけど、ちょっとこのネーミングってやっぱ Air って軽い薄いっていうところから最初 Air って付けたと思うんですけど、 MacBook Air はどうなんだっけ、この形は変わったけど薄さ軽さはキープしてるんだっけかな。ちょっとでもこの寸法を見ると 12.9 の iPad Air っていうには現行モデルから 0.4mm 薄くなってるけど、薄くなったっていうほどじゃないかな、ほぼ変わらないじゃないかなと思います。なので まあこれで言うと、きっと iPad Pro の方がダイナミックアイランドになって、iPad Air の方は今のモデルの、をそのまま引き継いで、同じベゼルのある、太いベゼルのある形になるのかなっていう気がしますけど。そういうことなんですかね。新型 iPad Pro のフロントカメラは上部ではなく iPad 第10世代のように画面右側のベゼル部に搭載されるのではないかとの情報がありますが、11インチモデルは高さが増すのに対して幅が減少していますので、そのデザインでフロントカメラの配置変更を実現できるのか気になります。でもこのね、iPad シリーズのカメラの位置を今のその縦型に持った時の上の部分から横にした時のその上の部分に変えるって言っても、その iPad の今のなんていうのかな、そのデザインというか中身のに何が入ってるかっていうので考えると、そんな簡単にはいかないみたいな話をなんかで聞いたような気がするんですけど、今 iPad Pro の場合は、縦に持った時右上にスリープボタンがあります。で、まあそのスリープボタンの角を曲がってというか、右側の上ですね、そこに音量のボリュームボタンがあって、でそっち側の真ん中辺に、Apple Pencil がつく場所があるので、まあだからそこにつけるとしたらそれを移動しなきゃいけないのかなとかね、まあいろいろあるんで、ちょっと本当にそれが実現できるのかわかんないですけど、まあ結局まだわからないんで何とも言えないんですけど、そんな話が出てきてるよっていうところで、じゃあまあ、この噂通りに出てきたら、じゃあどうするか、どれを選ぶか、買うのか、みたいなね、ことをちょっと考えたんですけど、まあもしこれで出てきた場合はどれを選ぶかっていう感じなんですけど、まず価格の違いですね。まあこれに関しては、なんだろうな。まあ出てこないとわかんないけど、iPad Pro は多分、何万円か高くなるっていう話ですね。さっきの話だと2万円いくらっていうふうに言われてましたけど、わかんないですね。結局円高もあるし為替もあるし、だけどまあ現行のモデルで、プロとエアーの価格の差っていう感じで、考えていこうと思うんですけど、まずだけど僕的には有機 EL の iPad Pro 12.9 インチが出てきても、まあきっと高くなると思うんで、その画面の違い、有機EL になった後は M3 になりましたぐらいの違いだったら、多分すぐには買わないと思います。もちろん新しいものは魅力的だけど、新しくなって有機EL になったら、まあそれはそれで、いろいろその、なんていうのかな、不具合みたいなことも含めて何が起きるかわかんない。どこにどういう影響が出てくるかわからない。っていうのがあるので、まあちょっと新しくなったものはもちろん魅力的だけど、それが、こう、世代を重ねて、なんていうのかな、こう、落ち着いてきた頃に、新しいモデルにチェンジしても別にいいかなっていう、そんなに急いで新しい方に行かなくても、できることがすごい変わるとかっていうことじゃないと思うんですね。 M1、M2 チップになるっていうことの方が、そういう意味では変える価値があると思うんで、 M2 から M3 になったとか画面が有機EL になったっていうところではね、やることできることっていうのは変わるわけじゃないと思うんで、一応今のところは 出てもすぐに買わないんじゃないかなと思っています。ということで、だけど僕の求める欲しいものはやはり 12.9 インチは絶対に必要。小さいサイズの11インチの iPad はちょっと軽さはもちろんいいんだけど、やはり小さくて無理だなと思っているので 12.9 インチは譲れないですね。で、まあ価格がそうだから、UKL の方を買わないってことは、 12.9 インチで Air が出た場合は Air の 12.9 インチっていうのはちょっと考えなきゃいけないんですけど、なので同じ11インチで iPad Pro と Air で価格差がどれぐらいあるかっていうと、今はどっちも 256GB で見るとですね、プロが14万800円、 Air が116,800円なので 24,000円の差額になりますね。まあだけどこれに関してはプロがさらに高くなるかもしれないんで、この価格差は開く可能性もあるんですね。だけどこれね、自分で書いてと思ったんですが、重要なのはストレージのラインナップがプロとエアで全然違うんですよね。プロは 128GB が一番下で、上が 2TB なんですね。だから 128、256、512、1TB、2TB、 この5個から選べるんですよ。だけどそれに対してエアは64か256しか選べないんですよね。64なんて使うわけないんで、まあ考えてませんけど、今僕が使ってるものは 256GB なんです。でも次買い替えるときは512を買うって決めてます。全然足りなくなってきてるので、なのでたまにその、まあ、ストレージの整理をするわけなんですけど、特に動画の編集とかっていう風になった場合は、カメラで動画を撮ります。そしてそれを iPad に入れますね。で、それをアプリに入れて編集して書き出すってことになると、編集中のファイル、元ファイル、それから書き出したファイルっていう感じで、たくさんその容量を使うことになるんですね。だから常にある程度の、ストレージがないと大変なんですよ。僕はあんまりその iPad にいろんなものを保存しないようにはしているけど、とは言ってもやはり必要なものもあるので、そう考えると今 256GB で、空きが 100GB は絶対切ってるんで、そうするとやはり256では厳しいなというふうに思ってます。で、Mac みたいに PC みたいに外付けのストレージを常に繋いでおいて拡張するっていう感じで使うっていうこともできなくはないけど、やはりその PC に比べて iPad の場合はいくらその USB-C でストレージにこう繋げるようになったって言っても、そのファイルを管理するとか、その外付けのストレージに入ってるファイルをこうそのまま再生するとか、常にそこにこう、内蔵ストレージのように出し入れするっていうのはちょっと勝手が違う気がするんですよね。だからやはり内蔵ストレージっていうのが必要、一番快適に使えるんですよね。なのでそれで言うと、まあ2テラあれば何も考えなくていいけど、そうすると全く値段が変わってきちゃうんで、10万とか変わってきちゃうのでね、10万どころじゃないか。なのでまあこのぐらいかなってちょうどいいのは、僕の場合は今のところは512、1テラ変えればいいけど、ちょっと1テラは高いかなっていう感じがするので、まあ512は絶対欲しいんですよ。そうするといくら 12.9 インチのモデルが Air で出ても、今のままでいくと512がない以上は買えないですね。選択肢に入らない。 せっかく 12.9 インチのエアが出て、まあもしかしたら軽くなって、プロじゃないものも選べるってなっても、ストレージが256までしかなかったら僕は買えないですね。まずそこ。なんかそこで決まっちゃいそうな気がしますけど。それから他のとこの違い。まず一番大きいのが今のもので言うと認証方式ですね。それがプロはフェイス ID だけど、エアの方はタッチ ID なんですね。でもこれに関しては僕はタッチの方がいいかなって思ってるところもあります。顔の距離とか角度で、その iPhone でフェイス ID で使う時とは違って、顔が遠くてフェイス ID が機能しないっていうことがよくあります。なので、顔が遠くても手が届けば、フェイス ID じゃないや、タッチ ID はいけるので、僕は何だったらフェイス ID じゃなくてタッチ ID でいいかなと思ってます。だからこれで言うと、なんなら、iPad Pro、フロントカメラ僕いらないと思ってるんで、iPad に関しては。で、さらに言うと、後ろのカメラも今は2つついてますね。標準というか、まあ、広角とワイドがついてて、さらに、ライダーっていう、その、センサーがついてるんですよ。まあ、そのセンサーも、まあ、ほぼほぼ使わないけど、まあ、たまにはあってよかったって思うこともありますね。でも iPhone についてれば十分じゃないかなって思ってるんで、正直カメラは1個あればいいですね。いつこのワイドレンズが必要なんだって、本当に思ってるから。だから自分で iPad Pro 設計していいって言ったら、512以上のストレージと、それから、まあ、タッチ ID にして、フロントのカメラをなしにして、ベゼルを狭くする。そして、後ろのカメラを1個だけにする。それで、M2 とか M3 のチップっていう感じにしたいなと思ってるんで、そういうカスタマイズがね、買う前にできたら最高なんですけど、さすがにちょっとそこまではね、できないんで、まあ、あれですけど、ですね。なので、まあ、認証方式は、正直タッチ ID でもいいかなと思ってます。それで、フロントカメラがなくせればベストですよね。で、ここにも書いてあるカメラとスキャナーがプロとエアで違うよっていうことで、まあ今言っちゃいましたけど、プロの方は超広角ワイドのカメラとライダースキャナーを搭載っていうことですね。エアの方は通常のカメラのみです。まあライダーのスキャナーがなくてもいいけどね。まあ正直使うことは、実用的に使うことはないと思うんで、ここもエアの方でいいかなっていう感じ。そしてここは大事なんですけど、ポート。穴ですね。いろんなものをつなぐ穴。まあ充電用の穴ですけど、今充電用だけじゃなくて、USB-C になって外付けのストレージだったりとか、まあいろんなものが使えるように、なってますけど、それがプロの場合はサンダーボルト対応の USB-C コネクタで、 iPad Air は USB-C ポートっていうことなんで、まあここがその、大きな違いですね。見た目は一緒ですけど、充電の速度だったりとか、あとはつながるものですね。それの種類が違ってくるし、データの転送速度っていうのも変わってくるので、やはりそのサンダーボルトは絶対欲しいですね。ここは絶対必要。なので、まあここがもしエアーの場合、サンダーボルト対応じゃなければ、まあここでもエアーは僕にとっては選択肢から即外れるんですね。で、チップに関してはきっと差をつけてくると思うので、プロが M3 になったら、次のエアは M2 になると考えられます。 だけどね、まあ全然 OK かなと。M1 になる前と M1 っていうところの差は大きいけど、M1 から M2、M2 から M3 ってここはそんなに、その普段 iPad を使ってる、感じでは、そんなに差は大きくないんじゃないかなっていう気がしてます。もちろんそのベンチマークとかそういう数字を見れば、もちろん新しい方が、その数字は、いいものが出ますけど。だけどね、M1 になったから、M2 になったからって言って、それを活かすほどのことが iPad で何ができるかっていうと、そんなにないんですよね。正直。やっと去年ぐらいから、その動画編集アプリも、なんだっけ、ファイナルカットとか出てきましたけど。Apple のアプリを撮ってみても、やはり Mac と同じことができないようになってんですよね。ガレージバンドだったり、iMovie だったり。だから iPad Pro だったら、その、同じ iOS 版のアプリでも、Pro だったらこの機能が使えるとか、Mac と同じようなことができるとかってなればね、いいんですけど、そうじゃないんで。正直、MI 以上のチップの方がもちろんいいですけど、そうじゃないことで、すごく困るっていうのは Mac ほどじゃないような気がしてます。動画の書き出し速度とか上がるかもしれないですけど、まあ何ができるかっていうことのが大きいので、まあだから M3 チップが次のプロで乗ってくると思いますけど、一個前の M2 でもね、別にそこは、まあ OK かなっていうふうに思っていますね。なので、まあ次が出た時どう判断するかっていうことですけど、まずは僕は 12.9 インチより画面が小さくなるのは絶対に嫌なので、12.9 インチ、まあプロは13インチってなってますけど、まあそれのどちらか、買い替えの、候補ですね。どちらかっていうことで、そして、Air で 12.9 が出ても、さっき言ったように、まず、ストレージが512なかったら、もう Air はなし。そして、ポートがサンダーボルト対応じゃなければ、これもなし。っていうところですね。ここの2つが重要。あとは別にどうでもいいっていうか、感じですかね。でも今のところ、プロとエアーの差っていうのは、ここが違うんで、今のところはね。だから、次のエアーが 12.9 で、ストレージが同じように大きいものが選べて、サンダーボルト対応だったら、エアーに行くかもしれないですけど、今のところはなんか、そうなる可能性は、低いのかなと思いますね。だからそうなったとき、じゃあどうするかってことですけど、一番見た目で気になるのは、ベゼルがダイナミックアイランド採用して、ベゼルがすごく狭くなったら、そっちに行くかなっていう気がするけど、だけど結局、ベゼルが狭くなっても、画面のその表示領域っていうのが 12.9 インチと新しい13インチって言われてるもので、そんなに変わらないんであれば、別にそ、意味はないかなって思っちゃいますね。画面がさらに、重たくなるのは嫌だけど、ちょっと広くなるとかっていうんであれば、考えるけど、あとはベゼルが狭くなったことで、まあ、携帯じゃないから、あんまり持った時のその、ご反応みたいなのは、大丈夫だと思うけど、その辺はどうかなっていうのはちょっと、気になる、ところですね。まあだからその、ベゼルが狭くなった時の見た目はどうかなっていうのが一番気になるかもしれないですけど、そのくらいかな。 やはり 12.9 の以上の画面サイズ、それを下回らない画面サイズでサンダーボルトと512、これがエアに乗ってきたらね、ちょっと暑いですけど、まあでも正直今のこの予想されてるもので言うと、おそらくエアーの方はこうなったら僕は買わないって言った、サンダーボルト非対応と、ストレージが256までっていう風になるんじゃないかなってなんとなく思っちゃうんで、もしそうなったらじゃあどうするかってことですけど、そういう時はですね、現行の M2 の 12.91 これを狙います。あの整備済み品とか、あとは中古とかメルカリとかね、まあ、いろんなとこ見れば多分未使用のものとか、ちょうどタイミングで 12.9 インチを買ったら、新しいのが出ちゃって、まあ、そっちに買い替えようっていう人もね、おそらくいるんじゃないかなっていう。まあでもあと新品でまだ出回ってる、アップルはきっと新しいのが出たら古い 12.9 プロは売らないかもしれないですけど、どこかに在庫があると思うんでね、そういうのも狙って買うっていうことになるんじゃないかなと思ってます。 Tomito Times Podcast. This program was broadcasted from Spotify.